ネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き。こんにちは、おーちゃんです。2月の18日火曜日、もう2月も半ばですね。先週は11日に、ね、建国記念日だったんですけれどもね、最近古事記となんか暑いんですけれども、そのきっかけはね、出雲参りからだったんですけれども、じゃあなぜ出雲ってそこがねお国主さんがいるのとか、お伊勢さんとの関係はとか、いろいろ気になることが出てきて、それでその難しい古事記を紐解いて解説、ね、してくれている人たちがいるので、そういったものを読んでいるんだけれども、そもそもね国家プロジェクトで700年代初め頃の天皇さんやその周りの人が、うちらはすごいねもうルーツなんだ、血筋なんだぞっていうのを他の国の、ね、人たちにもこうアピールするために作ったっていうことで、もともと言い伝えられている神話をもとにということなんだけど、そのね神話がとってもファンタジー満載だから、すごくね、どうしてもこうなんか、愛着っていうのを好きだなと思っているんだけれども、その内容がねとっても愛とか勇気とか、ちょっとした犠牲心だとか、未来への希望とか冒険とか、そういうもう日本人大好きな内容がその当時から盛り込まれててさ、推し活みたいにね好きな神様が出てきたりするのかもしれないんだけど、その大国主っていうのは、天照大神の甥っ子にあたるんですよね。で、そのやんちゃだったスサノオノミコトと反して、まあ、いろいろな紆余曲折はあったけれども、その地の方をね、アマテラスが天にいて地の方を守っていたんだよね。だけどある日アマテラスが、地の国もねやっぱり私の子孫が守るのが筋だろうということで、何回も何回も使いが来て国を譲れと。だけどいろんなことでなんか地が楽しくなって使いに来た人たちがもう使い物にならなくなっちゃったとか、そういうこう面白話があるんだけど、で結局それを何回かの使いによって、じゃあもういいよっていうことで譲るんですね、その権利を。でその代わりにということで出雲に収まるんですけど、でアマテラスの方に地を治める権利が戻ってというか移って、そしてその息子さんが高千穂に降りてくる。でその息子さんが咲夜姫さんと岩永の姫さんと二人のお嫁さんをって差し出されるんだけれども、咲夜姫さんはとっても綺麗な儚い桜のような、そして岩永姫さんはちょっと岩のようなゴツゴツした見てくれの悪い、でその綺麗な方だけを取って見てくれの悪い人を返しちゃったから、そこからその桜のように寿命がある儚い命、岩だったらもう岩のように永遠のね命ということだけど、そのアマテラスの息子さんは桜の花のような可憐な方を選んだので、命が人間にできたリミットがねという神話だそうなんですよ。そこから人という存在になっていくんだって。そしてその息子さんが、そこで九州のあたりにいるんだけど、さらにその間に生まれた子供がアマテラスの、お孫さんだよね。その彼が もっともっとじゃあ東の方にも進出しようってことで国を広げていく探検冒険を行くわけなんですよ。で東に向かって行くんだけど一回失敗して、それは東から太陽が昇るのにそのアマテラスの孫である、ね、自分は光にこう向かってなんていうのかな進んじゃったから戦いに勝てなかったけど、じゃあ今度は西の方に向かって東背中に太陽を浴びながら追い風ね、その応援を受けながら行けばってことで向きを変えたら、戦いに勝って、そして大和の地を治めたんだって。すごいなんかなるほどっていう感じだよね。そのエネルギーをさそっちにこう抵抗するんじゃなくてね、後ろ盾にしていくとっていうのって本当真理だなと思って感動しちゃうんだけど、でその大和を治めた時に神武天皇という最初の天皇に座ったんだって。だから最初の、天皇様はアマテラスのお孫さんということなんだよね。でその日が2月11日なんだっていうわけですよ。でちょうどねこの間ね、2月11日建国記念日が来たから、なるほどって何にも考えずに建国記念日2月11日でどうやって国ができたかなんてさ考えてもなかったし、どの時代にっていうのもなかったけど、この古事記で神話で本当にねいたとはなかなか考えにくいこの神武天皇が即位した日なんだそうですっていうのを読んで、ああ面白いなと思って、いろんなそういう自分がもうあまりにも当たり前で何にも考えずに暮らしに溶け込んでいることがこういう、ね、神話という人がね受け継いできたお話がスタートだっていうのがなんかね、前回も話したけどファンタジーとリアルって境目があるようでないんだよね。そのね国譲りのお話で、その大国主さん、うんと言わない海で釣りして、あ釣りしてたのは恵比寿様か、大国主さんも海にいたんだけどね。でその美保の浜にいた大国さんの息子さんが交渉に来られたその使いに、確かに自分たちが継ぐよりも、天の、まあね、神様であるアマテラスの子息が継いだ方が、ふさわしいだろうということでいいよと言ってだって、それでそれを息子さんがいいって言ってたよってお国主さんに使いが言いに行って、そういうことなら息子が言うならって感じで OK したっていう、そこでパンパンパンっていうねこう手を叩いて よかった決まったっていう風になったことから、三三七拍子とか一本締めとかこういう何かいいことがあった時、ことを締める時に手を叩くっていう風習が生まれたって書いてあって、へえそうなんだとか、なんかいろんなね、もう自然に一本締めとかやるけど、もうパンって自分がこうスッと収まるじゃないですか。そういうのって長年の自分脈々とね受け継がれているものなんだなと思ったり、本当にねまだまだちょっとした感動しちゃうねお話がいっぱい盛り込まれていて、すごい思うようにいかないんだよね。こういつもいつもハッピーエンドじゃなくて、どっかこっちが叶う時にこっちがちょっと悲しかったりとか、こっちを立てるとどこかで引いて、 まあなんだろうな、滅びていくとか、うん、だからそれって今の社会でも一緒でさ、歴史はさ、勝った人たちがどんどんどんどんアップデートされて、その頂点立った人たちが歴史に名前がこう連なって今になってるみたいだけれども、それって本当に氷山の一角っていうの、もっともっといろんなさ歴史の、ね、名前も上がってこない、もうね、言われなんていうの、こう言い伝えられてないでさ消えてしまっているいろんな話とか、もっともっと小さな農民の暮らしとか、本当にさ計り知れないストーリーがさ、人の数だけあるじゃない。だからそのどうしてもその勝った方を掴んだ方じゃなくって、その裏で譲った方とか、あとはその勝つためにすっごい力を注いでそこまでにサポートした存在がいるよねっていう風に考えてしまうんだよね。物事って絶対そんな一人でなせるわけないし、表に立っている人が意外とすごいわけじゃなくって、その裏で知恵を注いだり、その人が掴むその直前まで何らかの働きをしていた人がいて、あとはその強い人は権力パワーでバーンってそれを掴むけど、本来はそうじゃないよねっていうところで悔しくて理不尽な思いして、でも負けるが勝ちとか、うん、もうそこに自分は価値を置いていない、執着していないっていう場合もあるしさ、なんか、うん、そう思うとね、やっぱりさ自分はさどうしてもその本当のところっていうのをいつもいつも大事に、ど真ん中っていうところを、うん、見ながら生きていたいから、うん、その一人一人にとって違う立場で違う見解とか受け止め方があるけれども、みんな真ん中に自分の真実があるから、それが噛み合わなくても目の前にいる人の真ん中を照らして、もしそれがなんだかこう納得いかない、理不尽だったり志半ばだったとしても、そのね、いろんな流れの中ではそういう位置になっちゃったかもしれないけど、あなたの真ん中はしっかりそこにあるし、大事に、自分だけは大事に、そこを自分も嘘ついたりダメだって思わないで、自分だけはそこの真ん中をいいんだよ、これで私は、僕はそれでよかったんだって思える自分でいたいな、いようねって目の前の人にいつも言っています。うんね、どんな人にも必ずストーリーがあるっていうのをいつもね、前回もお話ししましたけど、それがちょっと人と違ったり理解されなくっても、自分だけはそこを大事にしていきましょう。ということで、古事記から目の前の小さなお話になりましたが、おーちゃんのラジオでした。また来週、さようなら。